今日の旧約聖書はハバクク書でございます。あまり聞き慣れないですけれど、これは旧約聖書の中に数ある預言書の一つでございます。とても短くって全部で3章しかございません。預言書を書いた預言者というと皆さんがすぐ思い浮かべるのは、例えばイザヤとかエレミアとかエゼキエル、そんな大きな大預言者ですねの名前が思い浮かぶかと思いますが、そうした中でちょっと目立たないこのハバクク書なんですけど、後で触れますが、ここに記された一言が後に大きな変革をもたらすことになりました。ハバククという預言者は紀元前7世紀の人です。出身はイスラエルの北イスラエルと言われるところなんですけれども、紀元前7世紀の北イスラエルは東の方の大国アッシリアという国にやがて滅ぼされていくんです。そしてイスラエルの民は大国アッシリア帝国の言うなりになってしまいました。ハバククはそうした時代を生きた北イスラエルの預言者であります。今日の聖書の言葉からハバククの嘆きが聞こえてまいります。主よ、私が助けを求めて叫んでいるのに、いつまであなたは聞いてくださらないのか。私があなたに不法と訴えているのに、あなたは助けてくださらない。神様はちっとも私の祈りを聞いてくれない、こういう声ですよね。預言者というのは神様から託された言葉、託宣を公に告げる人たちであります。そういう職業でもあります。ですから主の声を聞き取れる人、それを聞き取って責任を持って人々に伝える人、それが預言者であります。そんな神様にとても近い存在である預言者が嘆いているんです。先が見通せない、事態の打開が見えない、北イスラエルの冷酷な現実を主は助けてくださらないとハバククは嘆いているのです。一番主の声を欲しい時、聞くことができない、力を発揮してもらいたい時に沈黙しておられる、そんな声なんですけど、旧約の預言者でも私たちと同じなんだ。ここを読んだ時、私はそんな思いにさせられたのであります。けれども今日の預言書の後半部分でハバククは次のような言葉を主から受け取りました。見よ、高慢な者を、彼の心は正しくありえない。しかし神に従う人は信仰によって生きる。神に従う人は信仰によって生きる。 ハバククのさりげないこの一言は、分厚い聖書の中に埋もれてしまうことはありませんでした。それから700年ほど経った時に、一人の律法学者がこれを引用しました。パウロです。律法学者ですから旧約聖書を熟知しているパウロが、この正し神に従う人は信仰によって生きる、この一言に注目したんです。そしてこの言葉をパウロはローマに宛てた手紙の中で引用しました。そしてローマ人への信徒の手紙の1章17節でこういうふうに書き記しました。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。ハバククのこの一言をパウロは引用したんです。さらにそれから1000年の時が経って、16世紀のこと、パウロが引用したこのハバクク書の2章4節の御言葉、ここから啓示を受けた人がおります。マルチン・ルターです。正しいものは信仰によって生きる、ハバククのこの一言がルターを後の宗教改革へと導いていくことになりました。ですからルターにとってこの一言は彼の人生を、そしてその後の人類の歴史を大きく変えた主の御言葉だったんです。修道院で聖書の研究をして修行に励んでいたルターは、とにかく正しいものになりたかったんです。神様の前に正しい人間、別の言い方をするならば義なる人になるにはどうすればよいんだろうか、それを一生懸命考え、そのために一生懸命に行動し、そして神の義をつかみ取ろうとして修道院で明け暮れていました。神様から何とかして自分を正しい人間とみなしてもらおう、言い換えるならば神の義、これを得たい、そう思ってパウロは、あ、ごめんなさい、ルターは神学研究に励み、そして修行にも励んだのであります。そうした行いや努力の積み重ねによって、神の前に私は正しい人間になれる、そう信じていたんであります。そういう信仰でした。で、これは別にルターだけではありません。当時の教会が、そして信徒が、神学者たちも皆こういう信仰が支配的だったんです。神様の前に正しい人間でありたい、義と認められたい、この思いっていうのはここに集まっている私たちにもあります。問題は、ではどのようにして神様に正しいとされるかであります。正しいものは信仰によって生きる、ルターがパウロ書簡の中で出会ったこのハバククの一節、ここから彼は啓示を受けたのであります。その啓示について徳善義和先生がお書きになった岩波新書のマルティン・ルターの著書から教えてもらおうと思います。 引用いたします。神の義とは神からの恵みであって、それはイエス・キリストという贈り物として人間に与えられたものである。神の義、それはイエス・キリストという恵み、神様からいただいたイエス・キリストという恵みのこと。またルター自身もこの啓示の啓示的な出来事についてこんな言い方で、書き残しています。これはルター自身の言葉です。今まで私が神の義という言葉を激しく憎んでいただけに、今やこの言葉を最も素晴らしい言葉として誇っている。これはルター自身の言葉であります。先ほどのハバクク書の言葉に、正しいものは信仰によって生きる、この言葉に今のこのルターの言葉をかぶせて、私は短く次のように表現したいと思います。正しいものは信仰によって恵みを受けて生きる。正しいものは信仰によって恵みを受けて生きる。信仰、神の恵み、この二つで私たちは神様の前で正しいものとみなしていただけるのです。ここまでこのハバクク書の言葉から信仰について学んできましたが、今度は今日の福音書に目を向けていきたいと思います。今日の3つの聖書の課題はですね、課題というかテーマは信仰ですよね。ただ今日のイエス様の言葉はこの信仰について今お話しした観点とはガラッと変わった、全く異なるところからお話ししておられます。信仰のとってもユニークな一面をイエス様は語っているのであります。弟子がイエスに言いました。先生、私たちの信仰を増してください、増やしてください。イエス様のように私たちももっと神様を信じたい、死を信頼して生きていきたい、そういう願いを持ってこういうふうに言ったんでありましょう。これは信仰者として、当然の思いと言えるのではないでしょうか。裏返して言うならば、弟子たちもですね、自分たちの信仰がいい加減だ、物足りない、信仰が弱い、それを実感していたということですよね。これはここにいる私たちも共通して感じている正直な告白ではないでしょうか。信仰を増す、信仰を高める、信仰をもっと強くする、キリスト者としての成長をこのように考えるのは普通のことです。例えば信仰を高めるといった場合、それは今日の2番目の聖書、テモテ書の中に書かれているこのテモテの信仰のようかもしれません。パウロは愛する弟子テモテの信仰のことをですね、純真な信仰というふうに表現していますね。純真な信仰、これだったら今日のテモテの手紙にあるように臆病の霊でなく力と愛と思慮分別の霊を この純粋な信仰によって神様からいただけるのではないだろうか、そう考えられる、考えたくなる私たちであります。なんですが、こうした弟子たちの要求に対してですね、イエス様の答えはあまりにも意外な答えでありました。イエスは言いました。からし種一粒ほどの信仰があればいい。弟子たちはきっとこのイエス様の言葉を聞いて拍子抜けしたんではないでしょうか。からし種一粒ほどの信仰があれば、桑の木に向かって海に根を下ろせと言えば、桑の木はそういうことを聞いてそうなるだろう、こういうお話をイエス様なさったんであります。まあ、イエス様の例え話、例によってまあ大げさな言い方になっているので、こういう言葉で書かれているんですけれども、強い信仰、高い信仰、大きくなった信仰、信仰の成長ということを求める弟子たちに対してイエス様が語った信仰の教えがこれです。私たちはこの御言葉から改めて信仰について正しく理解をしていきたいと思うのです。日本語でも消し粒みたいっていう言い方をしたりしますよね。からし種は先ほども子供たちにお見せしたようにとっても小さな粒であります。イエス様は信仰をそれに例えたんです。イエス様はまたからし種を別の例えでも使っていらっしゃいまして、先ほども子供たちにお話ししましたように、天の国にからし種をイエス様は例えられています。これはルカ福音書の13章に出ているんですけど、こんなふうに書かれています。神の国は何に似ているか、何に例えようか、それはからし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。からし種はごくごく小さな粒だけれども、やがて大きく成長し、鳥が巣を作るほどになっていく、こういうふうに教えているのであります。ここで先ほどのハバクク書の言葉をもう一度思い出しましょう。神に従う人は信仰によって生きる。この御言葉をもとに、からし種ほどの信仰ということをもう一度見てみましょう。先ほど私はこのハバクク書の言葉を少し言い換えました。正しいものは信仰によって恵みを受けて生きる。信仰は自分の頑張りと自分の意志の強さと努力で増し加えていけるものではない。ルターは最初修道院に入った時はそれで神の義を得ようとしたんであります。実際ルターは本当に意志の強い人で、そして誰にも負けないぐらい修行に励んだ人であったんですが、先ほどの言葉でもルターの言葉を引用しましたが、ルターはやがて神の義という言葉が嫌いになるんです、嫌になるんです。そういうふうに思い知らされたんであります。どんなに頑張ってみても神の義が得られない、そう感じたんでありましょう。それに対してイエス様は、私たちの信仰はからし種ほどあればいい、あとは神様が成長してくださる、贈り物ギフトとしてお与えくださる、 だからあなた自身の頑張り努力ではない。もうすでにイエス様がそれを成し遂げてくださっている。私たちは何かにつけてですね、大きさ小ささそんなものを比較しながら考えてしまう癖がございますが、今この御言葉から気づかされるのは、大きい小さい多い少ないではなくて、ゼロか1か、こういう見方の方が分かりやすいのではないでしょうか。信仰があるかないか、ゼロか1か。霊的な体験ですとか、不思議な神との神秘的な出会いを体験した信仰者というのがいらっしゃいますけれども、例えば皆さんお聞きになったことがあるかどうか分かりませんが、フランスの2人の女性の名前ですけど、シモーヌ・ベイユという女性、それからもう一人はリジューのテレジア、2人とも大きな霊的な神体験をしている女性なんですが、上智大学の神学者のホアン・アイダルという方がこの2人の女性について面白いことを言っておりましたので、ちょっとご紹介をしたいと思います。シモーヌ・ベイユも テレジアも霊的な神体験をした聖人なんですが、神体験をした聖人たちの中で権威的な人とか威圧的な人は一人もいない、こういう言葉をホアン・アイダル神学者は書いていました。むしろ自分は小さな存在なんだということをこの聖人たちは知っている。シモーヌ・ベイユの自身が書いた手記の中に彼女はこんな言葉を残しています。信仰について彼女は書いているんですが、信仰は人を強い存在にするのではなくて、人を奴隷にする。信仰は人を強くするのではなくて、人を奴隷にするのだ。シモーヌ・ベイユはこんな言葉を残しています。信仰は私たちを他者に仕えるものとするのだ、こういう教えですよね。他者に仕えるもの、それが奴隷という言葉で表現されました。このシモーヌ・ベイユの言葉が今日のイエス様のお話とつながらないでしょうか。しもべが主人に対して述べた最後の一言です。私どもは取るに足らないしもべです。しなければならないことをしただけです。イエス様は信仰について語る中で、しもべとしての小さな姿をここに語っておられるのです。強くなく高くなく大きくない、とっても小さなからし種一粒ほどの信仰が、このイエス様とベイユの一言のうちによく表されております。けれどもからし種の信仰はやがて鳥が巣を作るほどに大きく成長するのであります。自分の力で成長するのではありません。恵みをいただいて成長していくのです。そしてその恵みの正体とは主イエス・キリストのことであります。お祈りしましょう。愛する神様、からし種のような信仰、私たちのうちにそれがあるかどうか分かりませんが、どうか私たちの心のうちに このイエス様の言葉によってからし種ほどの小さな信仰でも私たちに植え付けてくださって、私たちがその信仰をもとに使えるものとなることができますように導いてください。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。